パママ本音トーク。
こんにちは。
こんにちは。
この番組は仕事と子育てに奮闘中のサンクチュアリ出版ミーハー担当岩田とお笑い担当山口が子育てについて本音で語り合う番組です。
はい、
はい、で第7回目のテーマなんですが、ぶっちゃけ IT 教育ってどうしてる？
来たな、とうとうこのテーマ来たな。
今回のテーマなんですが、実は、リスナーの方のからの、リクエストというか、ぜひこのテーマで話してほしいというリクエストをいただきまして。
お、ありがとうございます。
はい、取り上げさせていただいております。はい、どうですか、IT 教育。
IT 教育ね、もうまあ普通から教育は僕まだひらがな教えるぐらいまでしてないですけどね。あ、今後の、方針とかそういうことですよね。
まあ、要は何を聞きたいのかっていうと、これからはやっぱりその0歳からもうデジタルネイティブ世代になるわけじゃないですか。これから生まれてくる子どもたちっていうのは。だからそのちっちゃいうちからスマホとかタブレットとかパソコンとかゲームとかをやらせといた方がいいのか、そうでないのかっていうことを聞きたいのかなっていうふうに思ったんだけど、どうですか？
まあ僕は半分半分と言っておきましょう。
あ、そう。50-50。
多分ね、今の我々の世代にその質問をすると、結構高い割合で IT の教育しといた方がいいっていう、と思うんだよね。
そっか。
そんな気がする。だけど僕もそれには賛成なんですが、ちょっとね、結構マイノリティな、意見かもしれないんだけど、もちろんそれは最低限操作ですとか、仕組みについては知っておくべきだと思うんだけど、でもぶっちゃけ言っても僕らもこれ全部ね、把握しきれてないん
です。そうだね。
そうなのよ。深いんですよね。だから早くから触っておくっていうことは必要だと思うんだけど、でもむしろ逆にその中で、勝ち残るっていうか、個性を放つには、もしかしたらアナログ人間がものすごい目立つ存在になるかもしれない。
逆にね、
もう生きた化石とか言われて、超アナログとか言われて。そんなことないよ、普通に生活してたらデジタルと触れてるんだけど、 あの人超アナログでちょっとかっこいいかもみたいな。
そうだね、やっぱいるもんね、未だにそのガラケー使ってるとかさ、未だに手帳使ってるとかってさ、ちょっとやっぱりなんかおって思うよね。
でもその人は自然と、いやちょっとスマホ使えないとか難しそうっていう風にして持ってない人もいるかもしれないけど、
あえて手帳選んでる。
でも 40% 増しぐらいでかっこよく見えるよね
そうか、そんなかっこいいかな。
結構だってスマホでなってもみんな持ってるって結構経つよ、もう。初めて見た頃からしたら。
いや、わかんないけど、スマホ使ってみたけど、やっぱりガラケーに戻っただったらなんか、かっこいいかなっていう気はするけどさ。
あ、でもね、そういう人いたわ。マジ？一人だけだけど。
あ、そう。
そいつはこだわってやってたね。
なんで？
こんなの必要ねえみたいな感
じ。おー、それはかっこいいかもしれないね。
こんなの。こんなね、もうスマホにパワー取られると、これもう連絡だけでいいと。
そうなんだ。
まあ、パソコンはするよ、その人のメールとかするけど、まあ、とにかくその身近にスマホがあって何でも情報が飛び込んでくるっていうのはちょっといいわ、ああ、なるほど、そういうのはありだなって。
ああ、分かる気はするね。やっぱり情報が入りすぎてきちゃうっていうのは感じますね。
そうなのよ、でもまあ、その情報の入り方もこれから変わってくるかもしれないし、
そうね、確かに
な。もう端末を返さないかもしれないし、
あ、端末返さない、どっから来るの情報は。
あ、まあ、っていうかもう街の至る所にそういうデジタルサイネージみたいなのがパーッとあったりとか、もうそういうハードもなくなって、ただ単にこう電波が飛び交ってたり、それが見えるようになったり。
すごいな、そんな時代が来ますか。
そうかも。ほんでもう鬱陶しいな、もうなんかこう小バエが飛んでるかのようにこうここになんか広告が飛んでくる、鬱陶しいな。
なんか例えば脳になんかチップ埋め込んで、なんか直接脳に 情報が入ってくるとかね。
あ、そうね、あるかもしれない。そういう段階は来そうね。
ね、来そうだよね。
なんかもうここにほら埋め込んで金になってる人いるじゃん。怖ーと思うけどね。
ああ、それありえるかも。
いや、痛いよ。
将来。
痛い。いやいや、もうなんかニュースでやってたもん。こう、
え、痛いの？
だってこれなんか注射器みたいなプシュってこう入れるでしょ。
ちっちゃいやつでしょ。
ちっちゃい、めっちゃちっちゃい。
痛くないでしょ。
いや、チクッとするでしょ。で
もそれはチクッとはするだろうけどさ。
なんかそのテレビの取材に行ったディレクターの日本人が、うん、アメリカどっかだったんだけど、うんうん、なんか試しに入れろって言われたのかなんかね、入れちゃってどんな感じですかって入れちゃってんのよね。
え、それもう入れたら取り出せないの？
取り出せると思うけどね、うん、こうやっぱ切ってこう手術しないといけないの。
そうなんだ。
よく入れるなこいつと思って。
え、それ入れるとどんないいことがあるんですか？
とタッチでその本人っていうのを認識してる、うんうん、マンションの
音とか、あ、鍵代わりになるとか、
あとそのマーケットで、うんうん、そんなにまだ増えてないけど、うんうん、買い物するときに決済できる
とか、うんうん、ああ、なるほどね、
うん、あとこうだからマイナンバーとかそういうのも全部登録されてるから面倒くさくないって言ったらそうだよね。
だからもう何も持ち歩かなくてもいいわけだ、
うん、そう。ほんでそれを、うん、まあ誘拐されたら別だけど。
本当だよね、無理やりね、
うんうん、ただまあなくすってことはない
から、ね、すごいな。そっか、そういう世界が待ってるかもしれないんだね。じゃあ、
うん、
なるほどね。
だからね、まあ、早くから結論的には、まあ、やっといてもいいんだけど、うん、その個性という意味で、
うん、
もしやりたいんだったらアナログ、うん、超アナログっていうのもありから、
うん、ああ、アナログっていう選択肢もありじゃないか
と、
う
ん、だんだん難しくなってくるから、アナログが、ね、アナログでいることが難しくなってくるから、
確かに、ほっといたらもうそっち、デジタルの、
うん、だから努力は必要なんだけど、私はアナログでいるために努力してきました。
あ
なんか一つのネタになりそうな。
ああ、なるほどな。
不便は不便ですから。
え、実際その家でそのワピちゃんにスマホとかタブレットとかを触らせたりすることってありますか？
うん、触ってもらったね。で、あの写真を見るのが好きだね。
ああ、そうだね。撮った写真、うん、分かる
分かる。見せるからね、
うんうん
うん、あんま検索とかはまだ意味分かってないんだけど、うん、ただちょっと嫌だなと思ってるのが、うん、これで何でもすぐ調べれる、調べて情報を得ることができるっていうのが分かって、
うんうん、
でどんどんあれ調べてこれあれ調べてって言われるのは嫌だな
と、うん、そうですね、思うね、うん、なんか我が家は、うん、まあ、私もあんまり実は触らせたくないんだけど、どうしてもやっぱり親が触ってるのを見ると、うん、子供がその寄ってきて、うん、その触らせてみたいなことになるじゃないですか、うんうん、
貸してって
なるね。でやっぱ YouTube がねすごくて、YouTube ってもう全然全く文字読めない子供でも、うん、なんかその関連動画が次から次から出てきちゃうから、
うんうんうん、
もうエンドレスでその動画を見れちゃう、
ね、そうね、
うん、そう、
止まらない、
止まらないで、うん、やっぱりそれちょっと弊害を感じて、
うん、
何かっていうと、うん、その夜寝る前にねその動画を見せろ見せろって言ってきてた時期があって、うん、でタブレットを与えて好きに見せてたのよ。
お
そしたらさ、すっごい寝つきが悪くなった。
あ、
ね、やっぱり多分脳が興奮しちゃうのか、全然寝てくれなくなっちゃって、布団に連れてっても、
やっぱり
そっから急にタブレットは壊れたことになったよね。
あるあるじゃないの。
もうこれちょっと電源が入らなくなっちゃったから見れないよって言って、
なるほど、
でも今2週間ぐらい経つんだけど見せなくなって、うそうすると、まあ、1回にもうこれ壊れたっていうことをインプットしちゃうと、うん、もう見せろって言ってこないくなったから、
そうか、
まあ、
やっぱ、分かってくれたんだ。
そう、なんかね、何が問題かっていうのは、うん、なんか親がその、うん、あんまりやらせるの嫌だって思ってるのに与えちゃうっていうことが問題なんじゃないかなと思っていて、
うんうん、
結局やっぱり子供は一回触り出すと、うん、その、まあ、依存じゃないけどさ、やっぱり面白いから、あれって
刺激的だよね。
そう、刺激的だから、やっぱりどうしても子供はどんどんさ、ほっとくとやっちゃうんだよね、
うん、やるよね。
でそれが親にとって結構ストレスになっちゃうっていうか、
うん、
なんか本当はやらせたくないのに子供が見せろっていうから、うんうんうん、なんかついついズルズル見せちゃうみたいなのが結局そのなんか子育てのストレスの一つになっちゃうっていうことが 問題なんじゃないかなって。
それいいとこ気づいたね。
そうだよね。
もう心苦しいというか、うん、このままじゃダメと思うのがストレスになると、
う
ん、
そう、
あ、それ大きいね。
で、まあ、ゲームにしてもやっぱり結局最初に与えるきっかけをね、うん、作ってるのは親なわけじゃないですか。
そうだね。
そうそうそうそう、うん、で一度与えてしまったらそりゃ子供はハマっちゃうのは当然なわけで、うんうんうん、まあ、小学校のね高学年ぐらいだったら例えば1日30分とか1時間っていう風に決めてやらせるのはありかもしれないけど、う
ん、なんか話題についていけないとね。
ああ、そうね、やっぱちっちゃい子のやっぱり依存は怖いかなっていう気はしますね。
美味しい、なんだろうな、美味しいもんがこう壺に入ってて一回味舐めたら、
うん
うんうん、もう全部なくなるまで食べちゃう
よね。そうそうそうそう、それはやっぱちっちゃい子は自分でねその衝動をコントロールできないから、うん、
できない
ストレスに思うんだったら、うん、もうやらせないって決めた方がね私は楽になったね。
うんうん
うんうん、
そうね。それでなんか今ちょっとひらめいたんだけど、
うん、
やっぱさ、でもどうなんだろう、脳、子供の脳はほら何歳までに出来上がるとかっていうことはあるかもしれないけど、うんうん、そのスマホに慣れとく、そういうデジタルのものに慣れとくっていうのは、
うん、
やっぱ早い方がいいんだろうか。
その2、3歳のうちからやらせといた方がいいのかっていうことですか。
うん、それよか、まあちょっとある程度脳も出来上がって、
うん、
小学校とか入ってからパパッとやらしたら、
うん、
それでもすぐにそパッと取り戻せるんじゃないかなと思うんだけどね。
そう思いますね、
うん、
で、あの小学校に入るとその、うん、今、
うん、
教科書がそのタブレットになるっていう流れがあるじゃないですか。
あ、そうだな、教科書はね。
そうそう、でも実はねそれって、
うん、
あの弊害も出てきているらしくて、
うん、あ、そう、
あのお隣の国韓国では、
はい、
日本よりもかなり早くそのタブレット学習っていうのを導入していたらしいんですよ、
う
ん、でそうすると何が起きたかっていうと、うん、子どもたち の, その言語能力が下がっちゃったみたいなことが起きたらしくて、
うん、
でそうそう、やっぱタブレット使うと自分で字を書かなくなったりとかさするでしょ。
なるほど。
そうそう、それで子どもたちの言語能力が下がってしまって、うん、ちょっとやっぱりやめとこうかっていう方向に行ってるらしいのね、逆に。
あ、だ違うんだ。
うん、
あ、でもそれはそこの中に入ってる情報というよりかは、
うん、
その操作というか、
うん、
のことなんでしょうかね。
うんうん、まあ、もちろんいろいろねメリットはあると思うんですよね。先生がその子供がどこでつまずいてるかを、
うん、
あのチェックしやすいとか、
うんうん、
動画とかね、
うん、
音も一緒につけれるじゃないですか、タブレット学習だと、
うんうん、
だから子どもの興味を引きやすいみたいなメリットももちろんたくさんあるんだけれども、
うん、
実はそういう弊害も懸念されているという事実があるらしい
んですよね。それはでも大変ですね。健康能力落ちちゃったらね。まあでも我々でも我々はあの、うん、書き取りの能力が落ちてるはずなんですよ、
う
ん、
ああそう、漢字書けないもんね。
書けないでしょ。
書けない。
おう、
うん、
あ、書けてたのにおかしいな。字もなんか汚くなった気がする。
あ、
久しぶりに書いたら
書く機会ないからね、
うん、下手くそになってるよね。
そうそう、
だからそう、ね、残念な気持ちになるんですよ。書けないんですよ。あれ読めるんだけど、
うん、
書けない。あれどんな字だったっ
け。うん、わかるわかる。
うん、ほら、それは結構重大だと思うんですよね。
うん、ね、だからますます書けない世代が世に増えていくかもしれないですよね。
ね、
うん、
もう文字の文化とかで、うん、中国4000年の最初の方から始まってる紙と文字のね、
うん、
文化でずっと来てるわけですから、
ね、
漢字と、それが崩壊しつつある。
うん、
あ、それ危ないですね。
うん、危ないと思いますね。まあ、だからタブレット学習も何だろう、全てをそうするんじゃなくて、
うん、
まあ、うん、ある部分では取り入れつつ、
うん、
ある部分ではアナログも、
うん、
取り入れつつっていうのがいいのかなという気はしますね。
なんかでも困しさくれた子供が言うさだね、これもさ PDF にしてよ、プリントペラペラやりながらなんで PDF メールで飛ばしてくれやみたいな、なんか言いそうだよね。
そうね、
メールでよくないとかつって、
ね、 当に。だって今大学生もさ、講義聞くときにさ、その先生が板書したものをスマホでパシャらしいだからね。
そうなの。
そうそうそうそう。
一階でね、弊社の1階で毎日行っている、はいはい、セミナーとかのビジネスやつはもうみんなメモ取らない、パソコンでカタカタかなと思ったら
パシャパシャ
資料取っちゃってで最後に、はい、これをまとめた資料PDF で配ってますんでみたいな写真撮ってたよみたいなね、私の資産を差し上げますけど、みんななんかあんまあれ撮ってたのないみたいな、ざまみ
たいな。そうなんだ、
ね、
そうそう、すごいよね。
ダメだな。
そう、あとなんか、よくさ記者さんの取材とか立ち会うじゃん、記者さんも最近ちょっともうメモ取ってない人多い。あ、要は、そう、録音、
録音ね。
そうそうそうそうそうそうそう、
で重要なとこだけ、
まあ書いてるふりだと思うよあれは。なんか
あ
メモ取ってるふりだと思う。あとで音源を多分起こして記事にしようと思ってるんだと思う。
なるほどな、まあ情報じゃあ情報には変わりないけど、なんかやっぱメモって大事だと思うな。
なんかね、やっぱ自分の脳を使ってない感じするよね。
脳にいいらしいからね。
書くっていうことは。
うん。神経質。ボケ防止とかでほらみんななんか、写経、
般若
心経の写経とかあるじゃない、
ね、うん。
いいらしいから、別な悪い刺激ばっか受けてるだから、ブルーライトとかそういう刺激。
ブルーライトね。ねえ、まあでも我々古い世代はそう思ってしまうけど、私たちの子供が大きくなる頃にはもうこの考えはね、古くなってる可能性も、ね、
そんなことを討論してたのってなるかもね、
そうそうそうそうそう。
でもさ、これこういうのって、アップしてるじゃないですか、
はい、
こういうのってネット上でずっと残りますよねこれ。
データとしては、
いや消してもどっかでさ、誰かのところに渡ったりして、
あ、勝手にコピーされたりとか。
そうですよ、まあ勝手にコピーしていいんだけど、宣伝してほしいし、なんだけど、どっか の, そのサーバーとかに残ってるんだなと思うと、まあこれはまあなんていうのかな、デジタル、デジタルに操作されてるなっていうか、全部把握されて、こう掌握されてるんだなっていうか、
そんな感じがする
。でそっから難しい話になっていく、また情報とか電気信号とかそういう話にな
る。そっちまで行っちゃう。
ほんで電気信号の元はまあイオンですよねとか、そういう話になってくる、ね、
ちょっと私全然未経じゃないから難しい話はしないでほしい。
だよね、だよね。そうね、
でもさ、まめこさん最近まですごいアナログな人だったじゃないですか、でスマホにしたでしょ。
スマホにした。
なんか変化ありました？
すごい変化あります。
あ、本当？
だからメリットの部分で言うと、その子育てとは関係ないかもしれないけど、お母さんとかの、ね、情報の交換っていうか、まあ、全部が有効ってわけじゃないけど、もらった情報で面白そうだからイベントに参加してみようとか、あ、こういう病気が流行ってるとか、こういうことが今危険視されてるとかっていうので、ものすごい情報が、有益な情報かどうかわからないけど、情報が入ってくるようになって、だからわざわざこう集まって話するっていうのは生の情報がもらえるけど、それ以外のインフォメーション的なものがすごい来るから、それはもう常に入ってるね。結構来たらピンポンと音鳴るようにしてるんだけど、
LINE
したら結構ね鳴ってる。
あ、そうなんだ。
ピピピピ。
そうね、もう基本やっぱ LINE だもんな。LINE やってない人ってなんか仲間外れになっちゃうよね。
いないけどやっぱちょっとね、伝えるのが今度大変になってくるから、
その人だけなんか個別にね、連絡してあげない
と、そう、連絡網とかになっちゃうとね、
大変だ
けど、でもね、やっぱデジタルにして、まあ、うちの奥さんとこのテーマでちょっとだけ話したんだけど、こういうテーマでラジオで話したんだって言ったら、イラストレーターだから、もし娘がパソコンで絵を描きたいってなったら、すぐさせる。
おお、そうなんだ。そこはなんかまずはクレヨンでとかっていう考えではないんだね。
いや、興味を持ったらもうパソコンでさせると。なんかそういうこう IT 教育には前向きってことだよ
ね。ああ、なるほどね。あ、そうなんだ。意外それ。
もうそういう風になってるから。
意外ですね。
だから、うん、わかんないよ。だから、あの、スマホにする前だったら、うん、そこまで言ってなかったかもしれない。
そうだね。やっぱ思い切って変えてみたら、うん、ちょっとまた自分の価値観も変わったっていう。
そうね。
ことはありますかね。
うん。だいぶ変わったんじゃないかな。仕事の仕方とかも変わってくると思うしね。
うん、そうね、うん。やっぱりもう変わらざるを得なくなっていくよね。
うん。情報の部分で言うとね。
うん、そうですね。うんうん、
普通に連絡とかはね、メールとかもともとみんなデジタルでやってるから、
うん、
それがちょっとあの幅が広がっただけなんで、
うん、なるほど、
うん、
それはちょっと意外でした。山口家はちょっとあの否定的な意見かなっていうのを思ってた。
まあ、僕がちょっとなんかそういうガラッと変わるのが、
うん、
あの臆病者だからビビりだからガラッと変えるのとか新しいものにいきなりズボッと生かすっていうのは、
うん、
あの僕が臆病なだけですよ。豆、
うん、
ちゃんいいと思ったな、
うん、
メリットがあるなと思ったらパッとい くから、
うんうん、そうなんですね、うん、なるほど、
うん
うん、
あ、まあ諸説皆さん考え方あると思いますけど、
ね、うん、そうですね、まあ、だから私の意見としては子供にやらせることに、まあ、全力で前向きに思えるんだったらやらせていいし、ちょっとでもストレスに思うんだったら、まあ、別にそんなちっちゃいうちから与える必要はないんじゃないかなと思います。
そう、ね、そのストレスね、
そう、
お母さん、親御さんのね、ストレスがやっぱ、
うん、
それは大問題ですよ。
うん、
全部にあの影響してくるから、
そうそう
そ
う、
それ以外のことで
も
ね、
うん、
ああ、
はい、
うん。いいこと言うね。
ありがとうございます。
うん、そう、あ、お便り来てるかしら。
お便り、あ、うん、お便りはまあちょっと今日は読み切れなかったんで、じゃあ次回にしますか。
そうだよ、時間があればな。時間があればな、紹介していきたい。でも今日ね、あのリスナーの方から、
うん、
お題を
ね、
お題をいただいたということでね、
そうそう、ありがたい、
もう聞いていただいてるんですかね、これもね、ありがとうございます。
お題ください、
うん、そうだよね、
うん、
いいよいいよ、こういうので話し合えるのね、
はい、
うん、みんなの身近な、より身近なテーマですから、
そうですね、
うん、どしどしお待ちしてますよ。
はい、じゃあ第7回目の今回もぶっちゃけましたか。
いやー、もう全部出ちゃって、もう何にもない、もう
ぶっちゃけた。
うん、ぶっちゃけた。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回よろしくお願いします。
はい、また聞いてください。
番組では皆様からのお便りを募集しています。育児に関する愚痴、お悩み相談、取り上げてほしい話題など何でも結構です。宛先は kohou@sanctuarybooks.jp、kohou@sanctuarybooks.jp までお送りください。